みんな集まれハッピーボンバ
ー。こんばんは。時刻は22時30分となりました。週末金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。ここからはみんな集まれハッピーボンバーフライデーでお楽しみください。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が大阪長堀橋レディクロ大阪ステーションよりお届けしてまいります。はい、月もね変わりまして9月でございますね。あの1年の中で言うともう第3コーナーを回って、ね、いよいよもう第4コーナーね、最後の追い上げみたいなね、もう早くもそんな時期に入ってきてます。9月といえばそうですね、もうそろそろなんか収穫みたいなね、イメージにもなるんですよね。1年かけて育ててきたものがですね、実ってそれを収穫していくっていうようなね、そんな時期でもあるのかななんていうふうに思います。今夜のですねゲストは収穫にちなんでではないんですけれども、園芸療法というですね、変わったですね、あまり聞き慣れないですね、ケアサービスで、事業を営まれていらっしゃる、経営者の方をお迎えしておりますので、そのあたりも含めてですね、どんな経営をされているのか、どんな未来をね作っていきたいと思っていらっしゃるのか、お話を聞いていきたいと思っています。最後まで30分よろしくお付き合いください。改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いします。この番組は私香西の活動コンセプトでありますつながりを大切にして未来を支える若者や子どもたちの活躍の場を作り続けるをもとに、中小企業の事業承継にスポットを当てて、毎回経営者後継者専門家の方々をお招きして、体験談やノウハウをお聞きして、中小企業の継続と成長に役立てていただこうという情報発信交流番組となっております。はい、で、今夜もですね、冒頭お伝えしましたように素敵なですねゲストの方をお迎えしておりますので、早速ご紹介をしてまいりたいと思います。お会社名が杉原サポート株式会社代表取締役杉原康弘さんです。こんばんは。
こんばんは。
お待たせいたしました。
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。若干まだ緊張が、ね、出ているところかなと思いますけども。
そうですね、こんなんやった初めてなんで、
はい、
あの前に目の見たこともないような機材がいっぱいあって緊張しております。
そうですね、ありがとうございます。で、杉原さんは、はい、今年の4月だったと思いますけど、ゲストでお目いただいた、テラスの寺本さんからのご紹介ということで、
はい、
今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
寺本さん と、のつながりっていうのはどんな感じなんですか。
そうですね、あの僕あの中小企業家同友会っていうのが入ってるんですけども、
はい、
そこであの、僕よりも17、18歳上なんですけども、非常に可愛がってもらってる先輩で、
はい、兄貴のような存在。
そうですね、やっぱ困った一番なんか困った時にまず寺本さんに紹介相談することが多いんで。
じゃあ会社のことも含めてなんか困ったこと。
そうですね、会社のこともプライベートのことも、
プライベートのことも
相談することはあります。
はあ、悩み事は寺本さんに聞いてもらってるみたいな。はい、
そうですね、
なんかそういう関係っていいですね、大人になってもあるって。
そうですね、やっぱ一つはやっぱり経営者の悩みって、経営者しかわからないんで、
はあ、確か
に。で、まあ、本当にやっぱり僕今36なんですけども、
はい、
その経営者の人が集まってると、うん、僕よりも10歳上、うん、20歳上の人も、うん、同じ悩みで悩んでるってことを分かったりとかした時に、
うんうん、
あ、みんな悩んでるんや、俺まだこの年で悩めてるって、
うん、
これありがたいことなんやなとか感じれることがあるんで、年上の人と関わるのは非常に楽しいです、
うんうん、あ、そうですね、うん、まあ、ある意味こう勇気いただけるっていう部分もあるし、
はい、
こう自分をちょっとこう落ち着かせるっていうこともねできるかもしれませんしね。
そうですね、
うん、はい、じゃあそんな兄貴のような存在からバトンを受けて、なんか寺本さん言ってありました、もうあの紹介するときに電話口僕言ってたんですけど、杉原君も絶対断らんといてやとか言ってあったのがすごい印象に残ってて、あ、そういう関係でいらっしゃるんだみたいなのがねすごく伝わってきたんですよね。
そうですね、
はい、
今日午後からゴルフ行けるかとか今日ゴルフって普通だいぶ前から予定入れとくもんやねんとか
面白いですね寺本さんらしいですねはい、じゃあ、まあ、そんなね、杉原さんをお迎えしてなんですけれども、早速ね、まずはじゃあ杉原サポート株式会社の、会社のことをちょっと聞きたいんですけども、
はい、
まあ、どんなところにあってどんなお仕事されてるのか、
はい、
ちょっとお聞かせいただいていいですか。
はい、尼崎と伊丹で、
はい、
通常規模のデイサービスをやっております。で、通常規模って大体、定員が1施設32名のデイサービスを2箇所やってまして、
はい、
で、まあ、あのデイサービスって今ほんまに尼崎やったら、
うん、
コンビニの数よりも多くあるんです。
へえ、そうなんですね。
はい、で、まあ、その中でも本当にマンションの1階で頑張ってはるとことか、
うんうんうん、
あとは特養の中に入っているデイサービスが様々なんですけども、はい、うん、でうちはあの普通の住宅地にあるデイサービス で、は
い、
で朝ご自宅までお迎えに上がって、うんうん、
はい、
サービスをさせていただいて夕方ご自宅にお送りするっていう仕事をしています。
うん、なるほどですね。うん、で高齢者の方に、通所していただいて、そこで介護のサービスを提供させていただいて、
はい、
でまたお家までお届けしてっていう、
はい、
うん、私も一回あの取材で尼崎の方のね、園田の方だったと思いますけど寄せていただきました。本当に住宅街の一角にこうしっかりとあるっていうか、あまりこう違和感感じさせない、景観を変えさせないような感じで建物があるなっていうのが印象だったです。
そうですね、あのデイサービスっていうのは通所介護施設って言うんですけども、
うん、
も在宅で生活するために通ってもらうてるんで、
はい、
でまあ、通ってもらってる方ってのうちのやったら要介護1から要介護5、うん、ちょっとだけ支援の要支援の方もいてはるんですけども、
はい、
ほとんどが認知症の方で、
うん、はい、
その方たちが在宅で生活できるように、
うん、
日中デイサービスに通ってもらってるっていう施設です。
うんうん、なるほどですね。でこの杉原サポートっていう、まあ、会社の成り立ち、
はい、
あの杉原さんのポジションで言うとね、
はい、
なんか初代の社長さんのようで、でも後継者みたいな位置づけっていう、
はい、
私はインタビューでそんな印象を受けてるんですけど、はい、ちょっとだけその、杉原サポートの成り立ちみたいなところも教えていただいていいですか。
はい、もともと祖父が、杉原式産業って会社を昭和40年に、
はい、
本当に今のデイサービスの歩いて1分ぐらいのところに、うん、総合業を始めたんです。
はい、
で総合業を始めて、で加工業も始めて、
はい、
でそのままずっと、40年近く商売してたんですけども、
うんうん、
やっぱり時代の流れで、
はい、
このまま同じ仕事をしていても、
うん、
僕の代になった時に、
うん、
もう継ぐ会社はないっていうのにちょっと父とも言われて、
うん、
でそこで何か違うことをしないといけないっていうので、
はい、
まあ、ちょっと知り合いに多分ね、その見に行かれた、
はい、
デイサービスさんですか、
うん、
そうなの方多分僕知り合いだと思うんですね。
うん、
で多分そこやと思うんですけど、そこの方ともちょっとお付き合いがあって、
うんうんうんうん、
で デイサービスをやろうという形になったんです。
なるほどですね。じゃあお父さんからは、まあ、本業の方のお会社についてはこうもしかしたら継がしてあげれないかもしれないよみたいな話がやっぱあったんですか。
そうですね、大学の時に将来どう考えてるって言われて、
うんうん、
いや何も考えてないわって、実際 ね、大学生でそんな将来のビジョンを考えてる、ね、
ですよね、
なかなかいてないじゃない
ですか。なかなかね、
まあ、毎日楽しいし、まあね
ね、サークル活動もあるし、
お姉ちゃんと遊んで、
お姉ちゃんと遊んで
楽しく毎日過ごしてそれでええわと思ってたんだけどでもやっぱりその時にもうお前に継がしてあげる会社はないかもしれへんって言われた時は、
うん、
結構ショックやって、
あ
でどっかでおじいちゃんがやった会社、うん、親父がやってる、うん、まあいずれ僕やなと思ってたのが、
うんうんうん、
あないんやっていうのは感じましたね。
ああ選択肢が消えた瞬間みたいな感じ。
そうですね、
うーん、
もうちょっと賢かったらその時にちゃんと考えてたんやと思うんですけどあんまり何も考えなかったんで
うんうん、うん、
正直まあどっか就職して働いた絵はぐらいには思ってましたね、
うん、うーん、じゃあとすると一旦はお話を聞いてる中でも、よその会社にご就職もされてですよね、はいはい
はい、そうですね。
でその中じゃあお父さんが杉原サポートを立ち上げた感じなんですか。
そうです、厳密には、初代の社長は、うん、うちの父が初代です。
なるほど。
で、デイサービスをやるってなった時に、
はい、
もうその時でも今から9年前なんで、デイサービスとして増えて、うん、もうデイサービスとしてはもう過当競争になってた時やったんで、で、まあ、いろんな人に相談をしても、
うんうん、
いやもうやめといた方がいいよと、
うん、
今から
厳しいぞと、
うん、今からデイサービスをしても、
うん、
まあ、成功するか言うたらちょっと厳しいし、
うん、
第一そんなに儲からへんから、
うん、
大変だよとは言われましたね、
周りの人からは。その中でもあえてご自身がそこの世界へ身を投じたっていうのは何なんですか。
そうですね、当初そのする予定はなかったんですけども、うんうん、まあ、どこでやろうかっていうのを考えてた時に、
はい、
候補の一つが、はい、うちの祖母がやってた畑の横にデイサービスを自社で建てるっていうことが、う
ん
うん、決まりかけた時に、
はい、
これ畑なんか使われへんかなっていうことをちょっと考えたんです。
はあ、畑を潰すのではなくて、
そうですね、
畑を生かされへんかなっていう。
そうです、そうですね。
なるほど、うん、
最初大手の、住宅メーカーの方に建物を建てるのを持っていくと、
うんうん、
まあ、1階がデイサービスで、
うん、
2階3階がこうマンションのような物件でって提案されたんですけども、
うんうんうんうん、
そのまあ営業の担当がめっちゃ偉そうやったんで何やこいつと思っていやもうせっかくやるんやったら地元の工務店さんに建ててもらって地域密着の方がいいんじゃないかって父とも話したら父もそうやなってことになって、
はい、
そしたらもうそんな上になんか建物建てたりよりもちょっともうちょっとだけこじんまりしようってなった時に畑が残ることになって、でその時にデイサービスで畑って調べても、
はい、
そんなに出てこなかったんで、
あ、検索しても出てこなかったので、はい、うんうんうん、
これは売りになる特徴になるんじゃないかっていうのはちょっと考えました。
なるほど、すごいね。普通出てこなかったら誰もやってへんからこれあんまりやらん方がええんかなになるかもしれないけど、でもこれ、ね、出てけえへんイコールここもしかしてブルーオーシャンかもみたいな。
そうですね、
ちょっとこう、まあ、非常識ですよね、言ってみたら ね、
でやっぱ絶対によそが真似できないことを一つないと、
うん、
やっぱり会社って持たないんですよね、
特徴を持たないとね、
それがうちの場合だったら何かって考えてた時だったんで、
はいはい、
まあでも最初はもうそんな無理やろとか周りからめっちゃ言われましたよ。
そんな
園芸なんかどうすんねんやな、暑い時どうすんねん、危ないやろかと言われたんですけど、本当におかげさんでなんとか今、9年できてるんで、
うん、なるほどですね。じゃあそのある意味畑では、デイサービスと畑っていう この掛け算式がちょっと見えた瞬間に、
はい、
杉原さんとしてはここでちょっと勝負してもいいかなみたいな感じになれたっていうことですか。
そうですね、本当にそうです。
でそこの中で冒頭私もちょっとお話しした園芸療法っていうところが出てきはるんですね。
はい、
うーん、
どうやって提供していくかわからなかったんで、
ま
ず園芸療法って調べたら、
はい、
近くの伊丹で園芸療法研究会、はい、西日本っていうのがあることが分かって、
はいはい、
すぐ電話して、
はい、
勉強したいんですけども、
はい、
入らせてもらえますかって言いましたら、
はい、
まあ、ちょっと一回日にちを設定して、うんうん、そこの理事長さんと話をして、うんうん、こういうことを考えてるっていうので、
はい、
そしたら、まあ、協力できることやったら協力するって言っていただいて、
はい、
でそこからちょっと園芸療法を勉強させてもらって、デイサービスを始めたっていう、
はい、なんかそれも裏情報では、ね、そこの理事長さんも所属されてる東洋会のメンバーで、
そうやったんですね。やっぱ最初なんかそういう園芸療法を勉強したんやとか言ってくる人が結構多かったみたい で、うん、で結局その冷やかしであったりとか、
うんうん、
ただ単にちょっとお金儲けのためだけにやるっていう人もいたみたいなんですけども、
うんうんうん、
中小企業が東洋会に入ってるってことを話したら、
うん、
あ、じゃあちゃんと経営のことを考えてる方なんですねっていうのが伝わったみたいで、それやったら協力しますっていうので、
うんうん、
まあ、人のつながりって本当に大事だなっていうのは感じました、う
ん、なるほどですね。そんな縁もあって園芸療法取り入れ出して、
はい、う
ん、ということは職員さんはあれですよね、最初から園芸療法をやるために会社に入ってきてはるわけじゃなくて、純粋な介護の職員として応募してきはるんですよね。
そうですね、本当に園芸療法、まあ、大抵面接の時に、
はい、
なぜうちを応募したんですかって言ったら、まあ、園芸療法って言ってくれるんですけども、
あ、
まあ、ありきたりな答えで言ってきてくれる人もいてるし、
はい、
本当に中には園芸療法したいと思って来てくれてる人もいてるし、
うん、
中にはもう家が近かったからとか、
はい、
働ける時間とあったからっていう方もおられますけども、
うん、
面接の時にうち園芸療法してるんで、
うんうん、
夏は暑いし場合によっては真っ黒になるかもしれないよとか、
うん、
あと普通介護って言うと一番しんどい仕事っていうのは、
はい、
例えば入浴介助であったら排泄なんですけども、
うん、
夏に限っては間違いなく園芸療法に当たったら一番しんどいよとかいう話はしてることをします。
じゃあ面接の時にそこをある程度説明もして、
そうですね、
でお互いにまあそこを確認した上で、はい、まあ、採用っていうことをして、
はい、
ま
あ、しんどいばっかりじゃなくてやっぱその分楽しみであったりだとか、
はい、
やりがいっていうのは他のデイサービスないものは間違いなくあるので、
うん、
まあ、本当にそこは、強みでもあるかなとは感じてます、
うんうん、じゃあ園芸療法が、採用の一つの売りにもなってるし、会社のこう強みというか良さにもな、特徴にもなってるしっていう。
そうですね、
うん、
本当に特色っていうのがしっかり出て、
はい、
やっぱり最初の 1,2 年っていうのは試行錯誤しながらやって、うん、本当に今はもう9年目で10組になった時はある程度、
はい、
出来上がっているので、もうその辺の利用者様を園芸療法でケアするっていうノウハウはもうできてるんですけども、
うんうんうん、
今度はそのやっぱうちで働いてもらったスタッフに対して園芸療法のプロになって、
うんうん、
まあ、園芸療法をやっぱ世間にもっと広めていくっていう活動も今後したいと検討します。
そうなんですね。じゃあもう自社のこう特徴だけではなくて、園芸療法っていうことを取り入れることによって利用者さんにとってもプラスなので、もっともっと広めていきたいなっていう。
そうですね、
うん、
本当にね、うちで、うちでしか来れない利用者さんだとか、
はい、
あと本当に最初もうデイサービスなんか来るのが嫌だって言ってた方とか、認知症がすごいひどいって言ったらちょっと言い方が悪いですけども、
うん、
すごいその認知症で困られてる家族さんが、
うん、
うちでデイサービスで園芸療法をすることによって、
うん、
周辺症状が緩和して在宅生活が認めるようになったっていうケースも多く見てきたんで、
は
い、
ま
あ、これだけいいものであれば、
うん、
もっと社会還元していく必要もあるし、
うん、
あとやっぱうちが園芸療法をするときに、
うん、
やっぱり近くで、大阪でもう一軒園芸療法やってるところがあるんですけども、
はい、
そこの経営者の方とかも隠さずいろんなことを教えていただいたんで、
うん、
うちとしてはそれをやっぱもうちょっと社会に還元するっていうことも役割の一つだと思ってます、
うん、なるほどですね、うん、じゃあいただいたものもしっかりと次は返していくっていう、まあ、循環も大事だろうと。
そうですね、
うん、
本当にうちだけのことを考えるんであれば、
はい、
もうひひでのタレみたいに隠しとったらいいと思うんですけど、
はい、
やっぱそれをやっぱ社会に還元していくことが、
はい、
うちの企業としての、
うん、
やっぱりその価値を上げることにもつながると思うので、
うん、なるほどですね。なんかこう最近の経営者、若い経営者の方の 典型的なパターンを今おっしゃられたかなと思ってて、結構昔の経営者の方のタイプって、まあ、ここ決めつけかもしれないですけど、結構こう先ほどおっしゃったようにこう 守るっていう秘伝の垂れ状態にする経営のやり方の方が多かったけど、最近はそれを逆にオープンにしていって、みんなのものにしていって、で自分たちも一緒になんかこう反映させてもらえたらいいやんかっていう考え方の 方の方が多いのかなって。
あ、そうかもしれないですね、
うん、なんか20代30代の経営者の特徴かなって。
あ、経営者だけで、例えばプロ野球選手とかでも、はい、昔は一人一人練習して、うん、乱闘とかしょっちゅうあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
でも今なんかみんなで自主性するから仲良くなりすぎて、うん、はい、乱闘ないらしいんですね。
あ、
だから僕らの世代っていうのはどっちかと言ったら、うん、やっぱり周りのつながりで、うん、こう自分たちのやっぱり価値や、
うん、
を高めていくっていう方が多いんかもしれないですね、うん、そう言われてみたら、
うん、なんかね、それこそ阪神の藤浪選手がこね、今年は菅野選手ね、ジャイアンツの菅野選手のところに自主トレに行って練習を一緒にさせてもらった。これもなんかすごい今までの歴史と違うなって思うし、
そうですね、
この間工藤さんのね記事を読んどったんですよ、
はいはい、
で工藤さんがスライダーを覚えたいときに東尾さんに聞きに行ったら、見て盗めって言われた。
そうです、ね、
俺の飯の種をなんでお前に教えなあかんねんって言われたっていうね。で3年かけて自分のスライダーに習得したって言って、これはすごい世代間の格差やなって今思いましたね。
そうですね。でもね、最後に思うのはやっぱりね、うん、最後はやっぱその東尾さんの考え方の方がね、
うん、
正しいと思うんですよ。まあその教えてくれはった経営者の人も、
うん、
教えてくれはったのを、うん、できるもんならやってみろというところはあったと思うんです。
なるほど。
やっぱり本気でやっぱ関わらないと、
うん、
やっぱりその、ね、ただ単にその例えばでそこの教えてもらったやり方、うちのやり方、うん、いろんなことを見ただけでは、うん、できないので、
うん、
本当にやろうと思ってもやっぱりできる人って言ったら一握りだけちゃうかなと思います。
なるほどね。でもそれをこうあえてそこにチャレンジしてこうその園芸療法を取り入れていこうとかやっていこうっていう人を増やそうって思わはるんですよね。
そうですね、今全然ないんで、
うん、
もっとなんか増えるかなと思ったんですけど、10年前にうちだけって言って、今は尼崎でも痛みでも、まあ、痛みはあるんですけど、尼崎ではちゃんとやってるの、うん、うちだけって聞いて、
うん、
あんま、広まってないんやったら、まあ、うちでやることも、ね、うちでもうこれからやっぱり施設展開していくこともやっていかないといけないんですけども、
はい、
そうじゃなくてもっとやっぱりこの園芸療法を介護業界に広めて、
うん、
もっとみんながこう園芸療法ができるような施設に高齢者が帰るようになったら、それはそれで素晴らしいことなんで、
そうですね、うん、まあ、それでおっしゃったように利用者さんの、ね、状態が緩和していくっていうことがすごく一番いいことでしょうし、あともう一つね、インタビューで聞かせてもらってたのは、それがキーになって社員育てっていうか育成にもなってるってもおっしゃったじゃないですか。
そうですね、今はもう介護業界の人材不足が本当に深刻で、もうお金とか待遇じゃないんですよね、
はい、
働きがいなんですよね、
うん、働きがいね、
働きがいなんですよ。で働きがいで言ったら、やっぱり大手なのかな、働きがいって、その福利厚生がしっかりします、
はいはいはい、
まあ、中には例えばなんか今はねちょっとコロナやから、うん、沖縄に保養所がありますとか、
ね、
うん、うち沖縄に保養所作れないんでまあそこでって考えた時に、うん、うちでしかないものって考えた時に、
うん、
園芸療法を学べます、
うんうん、
園芸療法で、
うん、
利用者のケアのやり方をや、うん、利用者さんをケアしませんかっていう、
うんうん、
一つの強みにもなるので、
うん、まあ、ある意味そこを極めてもらったら独立してやっていっても大丈夫よっていう、なんかこうね、あの背中押しにもなるような感じかもしれませんしね。
そうですね、夢はね、うん、最終的には、
はい、
フランチャイズ化することが夢なんです。
ああ、そうなんや。
まだまだ先ですけどね、
うんうんうん、
本当にうちで育った人が、
うん、
自分で独立してっていうのが、うん、まあ、ベストですね。
だとするとやっぱりおっしゃられるように、この杉原サポートで仕事をすると、あ、私僕ここで成長できそう、人として成長できそうみたいなことが感じれると、やっぱりこれが 離職率の問題にもなんかつながってきそうな感じがしますよね。
そうですね、やっぱお金のことばっかり言ってもあれなんですけど、やっぱりなかなか介護って今ね、その与党も野党も頑張ってちょっとの改善しようとしてくれてるんですけども、まだまだやっぱりそのなかなか待遇面で恵まれる業種じゃないんですよ。で本当にやっぱり自分でやりたいっていう人がいたときに、自分でやっぱり経営するとかいうことになったら、やっぱそのノウハウなんかもやっぱりいるんで、本当にあそこで働いたら本当にラーメン屋ののれんわけじゃないですけども、
はい、
そういう形になったらいいかなと考えてます。
ね、あの9年の歩みはほんまにこう、ね、あの大変な歩みやったんやろうなと思いますけど、ね、ここからまた楽しみが逆に増えてきた感じもありますね。
そうですね、もうでもやっぱりまだまだ悩みも尽きないですし、
はい、
もうまだまだほんまに、ね、完成が 100% だったらまだ 20-30 点ぐらいのとこにいてるとは思うんですけども、
謙虚。
まだね、30、まださ、もう36か36かどっちか分かんないですけども、ね、やっぱりもっと成長したいなとは、成長しなあかんなっていうのは考えてます。
社長もね、人間としてもっと成長せなあかんなと。
そうですね、なんかさっきの話じゃないですけども、なんか最近の若いものはとかってみんな言うんですよね、その社員会、その幹部会議なんかで、
はい、
でも自分らが若い時って大概じゃないですか。
大概です。
なんかそう思ったら、ね、自分らもまだまだその成長しなあかんと思うし、もっと若い人の考えなんかも取り入れていけへんかったら若い人入ってこいへんとは思うんで、
そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあそろそろエンディングに参りたいと思います。はい、杉原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうエンディングでございます。あっという間でしょう。
そうですね、途中何喋ってるかわからないのあったんですけど、まあこんなもんなんですね多分。
しっかりとお話になっていただいてました。
あ、そうですか、よかったです、はい、
あのね、この番組ね、はい、来ていただいたゲストの方に最後同じ質問してるんです、毎回、
はい、
社長とはっていう質問をね毎回してるんです。杉原さんにとって社長とは何ですか。
社長とは今それをちょっとちゃんと言葉で言えるように、
はい、
模索してるところなんですけど、今の段階で社長とはっていう答え求められたら、
はい、
そうですね、やっぱり社員を幸せにする人間になることかなと思います。
なるほどね、社員を幸せにする人間、これが社長だ。
そうですね、
いいですね、なんか人となりを見た感じがします。ありがとうございます。また機会がありましたらぜひまたゲストでお越しください。
はい、ありがとうございました。
今夜はありがとうございました、はい、今夜はですね、杉原サポート株式会社杉原康弘さんをお迎えして、ね、お届けしてまいりました。ちょっとね、途中もお話の途中でもあったんですけれども、これから園芸療法を日本全国にね広めていきたいっていうことで、こちらの方のね会社では、そういう資格制度なんかのね、お仕事なんかも取り組んでいってですね、日本中に園芸療法が広まっていって、利用者さん、そして、働く人たちの働きがいもですね作っていきたいっていうことをビジョンに描いていかれるね、杉原さん本当に素晴らしいなというふうに思います。また、そうだな、何年かしてまたその経過報告聞かせていただきたいななんていうふうにね、思いました。とてもワクワクするお話だったんじゃないかなと思います。と同時に、人材育成チーム作りのヒントも、今日のお話から感じ取っていただけたのではないかなというふうに、思っております。皆様の何かのお役に立てば、今夜も幸いです。今夜はですねこのあたりで失礼させていただきたいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。私タクトはまた来月この曜日この時間にお耳に預かりたいと思います。素敵な週末をお過ごしください。この放送は大阪長堀 レテクロ大阪ステーションよりお届けしてまいりました。それではこのあたりで失礼いたします。杉原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。